日本大学法学部講堂からお送りしております。お名前お願いします。
あ、秋山です。
日大の学生さんですか？
卒業
生。そうなんですか。何を専門勉強されてたんですか？
管理行政学科っていうところにいたんですけど、まあ、あの地方行政とかを主に学んでました。学生時代に学んだこととは、まあ、別の職種には今いるんですけれども、自分の地域のこととかっていうのは割と気にするようにはなったので、よかったかなと思います。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昆布の話大いに盛り上がりましたね。昆布をかつて江戸の人たちは北海道で仕入れて、点々とこう港を福井ぐらいまで降りてくるんですな。で、福井ぐらいまで降りてくると、昆布が大量に福井で降ろされて、あの、とろろ昆布とか、それから、あの、サバに昆布巻きつけてお寿司ができたりするんですよ。
はい。
すごく私がワクワクするのは、ぐるーっと瀬戸内を回って大阪経由よりも、福井で降ろしちゃって、直に京都に運ぼうっていうせっかち人がいて、京都に運ぶ。これがすごいんだよ。鰹節と一緒に昆布を料理のだし汁に使うのよ。合わせだし。
はい。
この、鰹節と昆布をだしにするっていう京都人の発明は、今の日本料理の基礎を作るんですよ。俺、だからそれって、ま、考えたやつ、名前もないやつだけど偉いと思うんだよな。
はい。
話脱線しましたけども、ちょっと私、もう昆布と、鰹節が出てくるとダメなんです。はい。ごめんなさい。海運業の方から約束を守るということが日本の商業の中に染み込んでいきます。そして独特の日本の経済用語が生まれます。切り符手形。手形と言われるもんです。まあもちろん切り符ですから、こう、合鍵のように合わせるという意味合いもあるんでしょうけど、切手という響き。の中から日本人がやっぱりイメージできるのは、嘘ついたら針千本飲ますという、つまり何月何日までに切り符手形で約束したこの日時に物品を納入しないと片手を切り落とすことをあなたと約束しますというような、ちょっとこう武士道に似た商道、アキンドたちの道徳みたいなものが生まれていく。そういうものが日本人の基礎になっていくわけですね。約束を守らねばという思いが、順法、法を守るという精神にゆっくりとという、それがこう、江戸期の中にもう培われていたという。幕末に起こる事件なんですけども、諸外国、幕末は世界中の国が日本にやってきます。日本では攘夷運動が起きるんですね。外国人なんかという、その攘夷運動から面白い侍たちも出てくるんですね。私が語っておりますから、当然この人の話になるわけでございますね。幕末の出来事でございます。土佐の田舎町に一人の青年がおります。名前は坂本龍馬と言います。その大好きな友達で竹ちゃんペーターっていうのは、グループ作ろうつんで、グループの名前が土佐勤王党で、日垣誠二という、これ勤王の同志でございますが、この方とばったり江戸の町で会った坂本龍馬。その時にその日垣誠二が龍馬の腰のもの、刀を見て愕然といたします。もうびっくりするくらい短いんですね。日垣誠二が龍馬を、おまん粗外な短い刀では、尊の上位はできんぜやと言いますと、何を言うちゅうがじゃと龍馬は言います。龍馬の理屈はそうですね。これからは、その外で戦うんではなくて室内戦。家の中で戦うというのが多くなるんで、刀は短い方がいい。長い刀を持っているとその辺の柱に食い込んでなかなか取れなくなるぞ。俺は短い刀だと言って、彼が日垣に突き出した刀が、陸奥神義行と言いまして、二尺二寸しかなかったという非常に短い刀であります。日垣誠二、龍馬の真似をして短い刀を手に入れるんでありますね。ほんで、またばったり坂本龍馬に会う。龍馬に、ほら、俺もこんな短い刀にしちゃったよって言いますと、龍馬がニタッと笑って、時代遅れ、チッチッチッって言いながら、おまん粗外なものじゃ、尊の上位はできんぜよ。これからの世は刀ではない。これの時代じゃ。 って言いながら、懐からスミス&ウェンソン社製の32口径のピストルを出して彼に見せた。火が気に燃えましてですな。彼も苦労しまして、長崎なんか散々歩き回りまして、やっとスミス社製のピストルを手に入れるんでござる。3度目ばったり坂本龍馬にまた会うんでございますね。坂本龍馬に日垣が、俺も手に入れたぜ龍馬、ピストルぜよと見せますと、龍馬がチッチッチッチ、日垣、ピストルの時代は終わったかよ、これからは何だと言うと、彼が懐から出したのが万国公法という国際法の書であったという。つまり坂本は次の世、法律が最強の武器になるということを予見したわけであります。これこうレジェンド風に聞こえますが、全くのデタラメではないんでありますな。彼は後に海運業に乗り出します。で、独立部隊を彼自身が作り上げる。名を海援隊と言います。この海援隊という秘密結社を起こした時に、懐に入れた法律の本がいかに強力な武器であったかという歴史的事実を残します。とうとう出る人が出たという感じでございます。この龍馬話、また明日の続きということでございます。